言葉を朗読していただきます。本日の御言葉はイザヤ書の43章4節、第3版の聖書は1194ページ、旧版は、1095ページですね。朗読は、城田兄弟にお願いします。
聖書を朗読します。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。
それでは中西先生にメッセージを取り付けていただきます。メッセージは、自分を生きるです。お願いいたします。
おはようございます。一気に春めいてまいりまして、先週とはえらい違いだなとこう思っています。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。後藤伝道師も無事にイスラエルから戻ってまいりまして、日本人が危険な今時代ですので、エルサレムからそのまま昇天なんて言ったらどうしようかなと思ってましたけど、無事に戻ってきまして、感謝しております。今日は自分を生きるという題をつけました。である心理学者がですね、地球上のすべての生き物の中で自分に向かって語る生き物は人間だけだと言ったんですね。そういえばそうでしょうね。で、付け足してその心理学者が言うのには、その言葉はほとんど否定的である、ダメだとか、あいつには負けんぞとか、あれさえなかったらなとか、ああ力不足だとか、こういう否定的な言葉を語る、それが人間だとこういうわけですね。皆さんも思い当たる節がおありでしょうかね。確かに人間は地球上に70億もいるわけですが、2人と同じ人はいないにもかかわらず、他人のようになろうとしたり、他人のように力があったらとか、あるいは他人の目や評価、言葉を恐れてビクビクしたりする。すると自由もなくなるし、緊張の連続というような、そんな人生になってしまうわけですね。ですから、もしも人が自分らしく、本来の神がお作りになった意図、ご自分がこの私たち一人一人に願っていらっしゃるところの自分らしく生きることができれば、これほど幸せで、これほど生き生きとした人生は他にないと私は思います。そういう意味において今日は、幸福に生きるためにも自分自身を生きる、自分を生きるということについてメッセージをしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。このウェルカムサンデー礼拝、お一人お一人が素晴らしい福音の恵みを深く理解し、これによって生きる幸いを知ることができるように、特に今日は自分自身をどう生きるか、これはすべての人の最大の関心と言ってもいいでありましょう。けれども、この自分を生きることはできない、自分が自分らしくない、そのような思いの中で、悶々としている時代でもあります。どうぞ、あなたの御言葉を通して、この素晴らしい私たちに与えられた命を生き生きることができますように、お一人お一人に語りかけ、帰りにてくださるように。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。さて、自分を生きるということのために必要なことは何ですかということから話を始めたいと思うんですが、有名な五体不満足という本で有名になられた音武宏忠さん、よくご存知だと思います。両腕両足がない方ですね。この方が数年前にですね、五体不満足という本だけではなくて、 自分を愛する力という本を出されたんですね。自分を愛する力で、その中でなぜこの本を書くに至ったかというその動機についてこう書いておられるんですね。自分には障害があるにもかかわらず前向きに楽しく生きてこられたのは、自分はかけがえのない存在だと自分自身のことを認める自己肯定感、まあ難しい言葉ですが、否定する、肯定するというのがありますが、受け入れる自分の肯定感にあると気づき、今回この本を執筆したというんですね。確かに乙武さんの生き様を本やテレビなどを通して拝見しますと、やっぱりこう生き生きと生きているというようなイメージが強いですね。この本に書かれてあるように、自分を肯定していくということ、その自分はかけがえのない存在だと自分自身のことを認める自己肯定感にあると気づいたというのは、とても大切な真理だと私は思うんですね。幸せになるためにはやっぱり自分をどこかで肯定するポイントが必要ですね。場が必要ですね。私の場合でも振り返ってみて思うことは、やっぱりクリスチャンになるまではやっぱり人と比較して落ち込んだり、小さな優越感に陥ったり、そういう連続であったように思います。しかしクリスチャンになった時点で、人は人なんだ、それはそれとして受け入れることができる。そして自分もまた神によって作られた人間として自分を生きていくことができるという、まあ自由、こういう喜びを感じて、50年近く人生を歩んできたわけですね。そういうことを思いますと、この乙武さんがおっしゃったように、自分を肯定するという自己肯定感にあると気づいたというのは、今の時代にとても大切な真理だと思います。皆さんも自分の人生において1回しかないんですけれども、この1回限りの人生において自分を肯定する、自分を正しい意味において肯定していく、プラスもマイナスも含めて肯定していく、こういうことがとても大事だと思うわけです。で、人はじゃあどうやって自己肯定感を見出すかということなんですね。実は残念ながら乙武さんはどういうことによって自己肯定感を見出すか、言葉を変えて自分を価値あるものと思えるかどうかということなんだとおっしゃってるんですが、まあひっくるめて言えば、自己肯定感にしろ、あるいは自分を価値あるものと思うということにしても、どうやったらそれを得られますかということがとても大事なことだと思うんですね。で、それについては特には言及されていない。で、多くの人が自己肯定感を得ようとする道というか、それをお話をまずしておく必要があると思うんですね。手っ取り早く言えば、人が自分を肯定していくために必要なものは、獲得ということによって自分を肯定していくという道がほとんどの人が取る道だと思うんですね。もう少し具体的に言うと、例えば学歴、例えばルックス、例えば地位、例えば財産、何らかの能力というような、それを獲得していくということによって自分を肯定していく、自分を価値あるものにしていこうという生き方、これがほとんどの人の取る道だと思うんですね。日本は特に戦後どさくさの時代、もう何にもないというようなところから出発をしておりますので、ゼロからともかくプラス1、プラス2、プラス3といっていろんなものを獲得をしてきた人生、あるいはこの国の生き方だと思うんですよ。もちろんそれによってある種の自己肯定感を得られると思います。地位があれば、お金があれば、あるいはまた能力に秀でておれば、学歴が優秀であればということで、それをもって勝ち付けられていく、自己肯定していくという道は成り立つだろうと思うんですね。 しかしこの獲得によって自己肯定感を得ようとする道は非常に不安定です。またその獲得が心もとないように感じてしまう時がやはりあるわけですね。なぜならばもっとすごい獲得をしている人があなたのそばには必ず出てくるからです。あるいは獲得したものと思っていたものがほころびが出てボロボロと崩れてしまう、そういうことだって起こるわけです。ですからこの獲得によってという道は限界がある。また時に大きな無力を感じる。例えばですね、皆さんが飛行機に乗られるとしましょうか。旅行する。で、機長からアナウンスが入りまして、エンジンのトラブルが生じましたと。もうトラブルと生じましたと言ってる時点でもう旋回して飛行機がもう墜落するんじゃないかというようなそんな状態になったとしましょう。仮定ですよ。その時隣のカップクのおじさんが内ポケットから小切手を出しまして、さささささって書いて、ゼロが8つ、1億円、これはあなたにね差し上げます。どうぞ安心してくださいと言ったとしましょうか。安心できますか。できませんよね。あるいはキャビンアテンダント、昔スチュワーデス言ってましたけど、今キャビンアテンダントというんですよね。キャビンアテンダントがですね、皆さん人生最後の旅となりましたと。ただ今から最後にふさわしい素晴らしい、今までお出ししたことのない素晴らしい料理を提供したいと思います。どうぞお楽しみください。楽しめますか。楽しめませんよ。そんなお金をたくさんもらっても、あるいはおいしい食事を満喫することができたとしても、それでも死の前には命がギリギリの時点では無力でしょう。学歴も富も地位も家屋敷も、死の前には命全体がぐらぐらと動いていくような時には無力なんですよ。この獲得は、日本はバブルが崩壊しまして、あるいは大震災が平成のように2度もあったんですね。特別の国と言ってもいいかも分からないですよね。もうある意味では大きなところでは神様は獲得だけによっては価値づけはできませんよとおっしゃっているようにも思うんです。私は獲得がどうでもいいとは言いません。しかしそれしかないという言い方は危ないだろうと思うんですよ。またほころびが出てくるでしょう。で、そういう中で聖書学者の浅野純一という先生がいらっしゃいまして、この方が呼ぶ記という本、岩波文庫だったと思いますが出しておられるんですね。その本の中でね、非常に優れたやはり、ことを残していらっしゃいますので、ちょっと読んでみたいと思うんです。短いです。人生には病気や事業の失敗、家庭問題といったさまざまな破れが生じる。人生を一つの円、丸い円で表現すると、その円に張られた幕に破れが生じる。そしてこの世の多くの宗教はその破れたところを何とか繕う、塞いでいく、その繕う作業をすることに躍起になる。まあそうですよね。商売繁盛、無病息災、家内安全、つまり破れ口を何とかカバーするということで、まあ来てくださいというわけでしょ、この世の宗教は。で、うまくいけば良いのだが、その破れがもっとひどいことになる場合もある。この破れの繕いも一つの救いではあると思われるが、もちろんある種の宗教を肯定していらっしゃるわけですが、この破れの繕いも一つの救いではあると思われるが、次ですね、聖書の信仰は破れを繕う作業よりも今まで円に幕が張られていたために、張られていたために見えなかった向こうの世界が破れたおかげで初めて見ることができる素晴らしい世界があることを見せてくれるのである。いや 私はこれを読んだとちょっと感動しましたね。本当だと思いましたね。幕を張ることしか考えてないんですね。獲得ということによってしか人生は肯定していく道はない、他はない。だから ひたすら獲得していく、ところが破れていく。上り坂はあるけど下り坂もあるでしょ。下り坂の中では獲得したものが奪われていくでしょ、なくなっていくでしょ。最後には死ということでもうゼロになるわけですよ。そう考えていったら、なんとか作る道によってこの世の宗教は満たそうとするけれども、それも一つの方法ではあるけれども、幕が張られていたために向こうの素晴らしい世界が見えていなかったことが破れたおかげで見えるようになってくる。聖書とはそういう世界をも見せてくれるのだというわけです。やれ病気になる、やれ事業がうまくいかない、やれ家庭の問題も出てくる、人間関係も難しくなる、なんとか神様というようなことで作ろうとするんですが、それはそれとして、そこの現実を受け止めてそこから見える世界が実は本来素晴らしい世界であった。病を通して、あるいはお金だけの人生からそれに勝るところの道、そういうものが破れたところから見えていく世界、これを聖書は教えるのだというわけです。そう考えてくると、獲得によって自己肯定するという道は、それは限界があるということをつくづくと思わされるし、また本当の意味では獲得によって自己肯定とか自分の価値を見出そうというのは無力だということなんですよ。じゃあ何なのかということですが、それは人間は人格を持ってるでしょ。だから自分を肯定するためには他の人格によって肯定されるということがどうしても必要なんですね。物とか獲得ではないんですよ。人間が人間として肯定されていくということです。でそれについて乙武さんの場合もう一度取り上げてみますが、この方が生まれた時にすでにですね、五体不満足であったんですね。両足両腕はなかったんですが、生まれてきた我が子を見てお母さんが、まあなんて可愛いのって言った。このお母さんによってで乙武さんは自己肯定されていったんですよ。普通言えませんよそんな。そうでしょ、生まれてきた我が子は両腕両足ないんですよ。大概のお母さんはと嘆くんだろうと思うんですよ。しかしこの乙武さんのお母さんは、まあなんて可愛いのって言った。だからこそ乙武さんは生き生きと自分を受け入れて、それを楽しみながらも、ハンディを楽しみながらも生きていくということができるようになった。ただこういうお母さんは珍しいから、あまりにも珍しいから、そうそう探してもいない。そうなると一体誰が言ってくれますか。そういう中で私が心打たれた日本公共広告機構のキャッチコピーをやはり迫ってくるんですね。言葉が、命は大切だ、命を大切に、そんなこと何千回何万回言われるよりも、誰かがあなたは大切だって本気で言ってくれるなら、それだけで生きていける。その通りです。そういう存在があるかないか、その存在を見つけるか見つけないか、これが人生の生き生きと生きる、幸福に生きる、まあいわば大きなポイントだと言ってもいいと思います。世の中はそういう心ある人たちはそういうことに気づいてるんですよ。しかしそれを言ってくれる存在はいるんですかということなんですよ。乙武さんのようなお母さんはあっちにもこっちにもいたらいいけど、現実にはいないでしょ。親だってそんなこと言わないんですよ。学校の先生だって君成績はもう一つね、足らんからね、ダメだよと。でしょ？社会に出てもそうでしょ。 もう非常に厳しい競争でしょう。競争自体を否定しないけれども、しかしそれによってしか皇帝の道はないとするならば、これは人生しんどいしかない。それから解放される道、それが先ほど読んでいただいた聖書の言葉なんです。もう一度イザヤ書43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。第一に教えられることは、あなたの命と人格を世界でたった一人のユニークな存在として作られた生ける誠の神がいらっしゃる。ひらがなで私と書くのは神ご自身です。あなたはもちろん聖書読者であるあなたです。つまり神の目にはあなたは高価で尊い、あなたが何かを獲得したからではない、あなたがもともとこういう人だからという理由があるわけでもない、あなたという存在には何の理由もない、あなた自身存在そのものが、私の目にはあなたは高価で尊いって、私はあなたを愛している、これを見出す、そういうお方がおられる、これが自己肯定の決定的な道です。人間は大した力にはならない。聖書を通してこのような神がいらっしゃるということを知っていただきたい。そしてその神の愛は、第二に、その愛を歴史の事実に証明された。今から2000年前ほど前、あのエルサレムのゴルゴダの丘の上にキリストの十字架が建てられた。それはまさに神の御子が、あなたの罪の身代わりに私は死にますと言って、あなたの受けなければならない全ての死後の裁きを全部引き受けてくださった。誰が醜い罪のために死んでくれますか。あなたは人と会うときに少しでも良いようにと振る舞うでしょう。あなたの本音の部分の、いやらしい部分、醜い部分がもしあるとしたら、それが知られて嬉しいとは言うことないでしょう。離れてしまわれても当然なことかもわからないけれども、それを全部知った上で、私が犯しました、あなたの罪を私が犯しましたと言ってくださるほどの大きな愛を持って、父を彼らを許したまえって歴史の事実にはっきりと証明された。それがキリストの愛なんです。だからこそ第三に、このためにこのキリストの愛を見出すことは人生が変えられていくということなんですね。一つの話をして終わりますが、私は韓国に行ったときに、韓国はたくさん教会があるし、キリスト教書店もたくさんあるんですけれども、ある書店に入りましたときに、いろいろこう本を見ていたんですね。日本語の本ももちろんあるわけですね。英語の本もいろんな本がありました。で、いろんな飾り物もあれば、いろんな絵もあったんですね。で、壁に大きな絵が描かれてあったんですね。描けてあったんですね。で、パッと見たら、ちょっとタッチが違うんですよ。で、なんだろうと近づいてみたらですね、実は字なんですね。細かい字で、その細かい字を私はハングルは読めなかったですけれども、そこに解説書がありまして、見てみると、キリストの聖画であったり、それから子羊を抱くイエス様の絵であったり、そういうものを実は言葉、つまりマタイの福音書一言一句、マタイでの1章から28章まで全部書いてるんです、そこに。しかも濃淡を加え、大きさ大小それぞれ別々な、それで見事なキリストの絵が出来上がってくる。あるいは子羊を抱くイエス様の絵が描かれている。あるいは世界の子供たちが輪になってイエス様を中心に楽しく話をしている、そういう大作ですね。でも一生しばらくちょっと時間を忘れて見入りましたね。優れた。で、その作者が、まあ、韓国風で言えばイーさんって、ね、リーと書くんですね、日本語ではイーさんという画家なんですよ。今はロサンゼルスに住んでおられるんですが、で、どういうことかということは証が書かれてあったんですね。英語と韓国語と、中国語と日本語と、そういう言葉で書かれてあったので、私も読めました。 実はリーさんの家族は子供さんが5人いて奥さんがおられて、7人家族ということで幸せに生きておられたんですね。ところが1950年ですか、朝鮮戦争が起こりました。それによって共産軍が入ってまいりまして、北と南に分断されたんですね。そしてなんとご主人のイーさんだけが南の方に、そしてそれ以外の家族は北朝鮮に分断されたまま離れ離れにさせられてしまったんですね。もうそこで38度線でもうくっきり線が引かれて、家族との交信もできない。イーさんは地獄のような日々を送ったと言われますね。共産軍を呪いました。なんというひどいことをするんだ、なぜわざわざ自分の家族をそのようにして引き離すのだ、そういう思いでもう共産軍に対する恨みつらみがいっぱい心の中に溜まったというんですね。やがて不思議な導きで教会に通うようになり、聖書を読む生活が始まっていたんですね。その時にあのルカの福音書のところに出てくるキリストの十字架の祈り、父を彼らを許したまえ、彼らは自分のしていることが分からずにいるのです。なんという崇高な祈りだろう。自分は北朝鮮の軍隊を憎んでいる、恨んでいる。イエス様はそれで言うならば、もっとご自分が罪がないにもかかわらず十字架にかかられて、そして父を彼らを許したまえと祈られる、このお方こそ神の子に違いない、そうイーさんは信じてイエス・キリストを受け入れた、クリスチャンになったんですね。そして祈りの日々、聖書に聞く日々が始まっていったんです。そして恨みつらみを主にもう全部委ねて十字架につけて、神様、私はこれからどういう人生を始めればいいのですかと問う人生が始まったんですね。その時に画家であったイーさんに一つの、インスピレーションのようなものですね、ひらめいたんです。それが先ほど言った神の御言葉を一言一句そのキャンバスに書き表して、それでキリストの聖画を描くという、そういう大作、天才的なものだと私も思いました。素晴らしい。そういうことを思いますと、確かに共産軍が入ってこなかったら幸せな人生で終えられたであろうと思うんです。しかし不幸な共産軍の侵入によって北と南に分断され、家族も引き離されるような非常な悲劇を経験されたイーさんでありますけれども、その経験を通して救いに導かれ、やがて画家として他の画家では生まれてこないであろう、そういうアイデアを持って聖画を描いていくという、そういう姿を思いますときに、プラスもマイナスも変えられていくんだとやっぱり思うんですよ。そう考えていったら我々の人生、ああこれがない、先ほど一番最初の冒頭のところである心理学者が、人間とは自分に向かって否定的な言葉を語る生き物だ、そうだと思うんですよ。つい口をついて愚痴が出てくる、つい不満が出てくる、あるいは劣等感や、あるいはまた自分に対する絶望的な思いというものが出てくる、そういうことからそういうこともひっくるめて神の愛によって変えられていく人生というのがあり得るのだということなんですね。そして自分自身を生きる、もうプラスもマイナスもひっくるめて人と比較するのではなくて、あなた自身を生きる、あなた自身はユニークなんだ、世界の誰を探してもあなたと同じ人は一人もいないんです。そしてあなた自身のユニークな人生を神は願って、あなたを作られたんです、手作りで作られたんです。そのあなたを何を人と比較して悩む必要がありましょう。そう考えたら、もっと自分を肯定して生きる道を神の愛の中に見出して進んでいただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、自分を生きる私どもは一回一回の人生において自分に与えられた命をどう生きるか、それを課題にして生きております。ともかくも自分を肯定しようとして、さまざまな獲得を通して自分を勝ち付け、自分を何とか 人の前に立たせようとするそういう思いが出てまいります。しかしこの道は何と脆いものでありましょう。あるいはまた儚いものでありましょう。無力なものでありましょう。神様、そのような中にあることを思いますときに、もう一度イエス・キリストにある素晴らしい救い、その御業を思いまして、神の愛に生かされる道がどんなに素晴らしいものであるかを思います。どうぞお一人お一人がこのキリストに出会い、キリストに明け渡し、自らの人生プラスもマイナスもひっくるめて、人と比較してではなくて、あなたにある自由をもって生き切ることができますように、与えられた賜物や与えられた性格や与えられたすべてのものを良きに変えてくださる主の恵みの中で生きることができますよう、心からお祈りをいたします。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。